皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
梅雨が明けたと思ったらね、一挙に極暑となりまして、
辛い暑さですね。
だから僕はもうね、午前中ちょっと動いて、昼間は家でじっとして夕方放送があるでまた出てくるというね、そういう生活パターンになってるんだけど、その中で一服の清涼剤っていうのはね、大谷君がね、復帰第一試合でね、しかも第一打席でレフトにホームラン打ったんですよね。 MLB のサイトがね、大谷 returns from the injury in a big way って書いてありましたよね。 in a big way。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今、気づけばそこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。カレーチェーンの一番屋は、インドの首都ニューデリー近郊の商業施設内にインド国内初の店舗をオープンしました。現地の食習慣や検疫を踏まえて動物性の素材は使わず、ご飯はジャポニカ米を使用します。
これはね、僕ずっと前から言ってましたよね。カレーライスは和食ですと。そういうこともあってですね、これちょっとポイントのところで取り上げます。
新型コロナウイルスの感染再拡大が続いているため、お盆の帰省を慎重に検討するよう各地の知事が相次いで訴えました。重症化リスクが高いとされる高齢者への感染を防ぐため、帰省した場合でも感染防止対策や体調確認の徹底を求めています。
今週はね、広島で安倍総理が1ヶ月半ぶりの記者会見を行ったので、コロナについても彼は語っているので、その問題のところで取り上げようかなというふうに思いますね。
中国はスマートシティ分野で国際標準化機構 ISO や国際電気標準会議 IEC に対し国際規格を提案しています。感染症防止を目的に都市を監視する仕組みで、一部は年内にも歳費が決まる見通しです。認められれば今後の国内外の都市開発で日本企業が不利になる可能性が高く、日本は米欧各国と連携して採択の阻止を目指します。
このね、標準図作りの問題っていうのはね、日本が一番不得意とする問題で、あちこちで日本企業はですね、不利な立場に立たされている。まあ、日本の発想がどちらかといえば世界に学べっていうところにあったのでね、むしろ世界の標準を受け入れるっていうスタンスだったわけですよ。今でこそ少し変わってるけども、でも中国がね、素晴らしいのは、まあ一帯一路もそうなんだけど、大枠の構想を作って、共産党の体質かもしれないけど、大枠の体制を作って、そこに諸外国を引き込んでしまうというね、まあ、今までアングロサクソンがやっていたようなことを、アングロサクソンというのは枠組み作りの民族だと思ってるんですけれども、中国もそういうとこがあるわけですね。で、お互いに枠組み作ろうとするから対立するんだけど、この問題非常に重要ですよね。例えば中国は完璧な監視社会の中でコロナを抑えようとして、まあある程度成功したと。だけども日本やアメリカ、結構多大な被害者を出しながらも自由と民主主義ということを貫いてやっていく。だから世界が中国方式になるとですね、中国の技術力がそのまま世界民族の監視みたいなところにまでね、行く可能性がある。これはやっぱり日本もですね、どっちにつくかとかいうような話ではなくて、やっぱり政治理念として自由と民主主義が守れる体制を作っていく。その中で、まあいろいろな国が提案するだろうし、日本も提案するかもしれないけれども、その中でベストの体制をね、取っていくっていうことが必要なので、この問題は非常に重要だと思いますね。
アメリカの長期金利が低下基調で推移しています。景気の悪化懸念から FRB、 連邦準備理事会が来月開く連邦公開市場委員会でゼロ金利政策の長期化を約束するフォワードガイダンスの導入を決定するのではないかとの思惑が金融市場に広がっています。
最近やっぱりですね、アメリカの長期金利指標10年債で見ていくとですね、 0.54 とか53とか、まあそこら辺をうろうろしてるんですよね。でもこれはですね、1ヶ月分ぐらい前の 0.63、0.64 ぐらいから見るとやっぱり 0.1% の低下なわけです。でアメリカの金利が下がってくるとですね、日本からアメリカに債券市場の利回りを狙って流出する資金の金額が減りますから、円高圧力ですよということですね。ただし今週のマーケットのところで言いますけれども、アメリカは昨日まで木曜日までは5連騰なんですよね、株式市場がね。今夜どうなるかは分かりませんけど、5連騰のマーケットで、私が見るところ債券市場が魅力なくなった分、アメリカには株式市場に向けて資金が流れ込んでいる世界からという面もあるんで、円高圧力がどのくらい高まるかどうか、またそれが抑制されるかどうか分かりませんけれども、やっぱり次回の FOMC はね、フォワードガイダンスも含めてちょっと注目する必要があるなと。やっぱりこれで100円をね割るような円高になっていくと、ちょっと日本経済にもブレーキになるなという感じがしますよね。
アメリカ国務省は個人や企業の情報を守るため、国内通信分野での中国企業の排除に向けた新たな指針を発表しました。通信キャリア、アプリストア、スマートフォンのアプリ、クラウドサービス、海底ケーブルの5つの分野で中国企業の排除を目指します。
選挙での狙いというのもあるんでしょうけど、やっぱりアメリカという国自体がですね、中国共産党の覇権を握ることに対してですね、非常に警戒感を強めている。で私はそれは十分な根拠があると思ってるんですけれども、であるがゆえにですね、ハイテク分野での中国企業のですね伸長を許さないと、世界へのですよ。でアメリカだけではなくて同盟国にも同調を求めているので、今朝方私自分のアップルのアップルストアを見てみたら、 TikTok はちゃんとアプリとしてまだダウンロードできる状態になってるんですね。でそれ間もなくダウンロードできなくなるかもしれないっていう時代です。まあ WeChat も含めてね、トランプ大統領は WeChat と TikTok を運営している中国の会社とのアメリカ企業の取引を禁止するというようなね、大統領令に署名してます。かなりアメリカは本気です。でそれに対して中国はけしからんけしからんって横言ってんだけども、中国が取りうる措置というのはですね、あまり多くないんですよね。そこら辺どう落としどころをつけていくのかね、落としどころをつけないでアメリカが中国企業を締め出していくのかどうか、日本としても見ていかなければならないなというふうに思いますよね。
安倍総理大臣はおよそ1ヶ月半ぶりに記者会見を開きました。新型コロナウイルスの感染者数が再び増加に転じて、政府の対応への批判は根強く、総理が自らの露出を抑えているのではないかとの憶測を生んでいます。
まあ、この問題はポイントのところですぐ取り上げます。
トヨタ自動車が発表した2020年4月から6月期の連結決算は、純利益が1年前と比べてマイナス 74% の1588億円でした。新型コロナウイルスの感染拡大による需要急減で、自動車メーカーは軒並み巨額赤字を計上しましたが、原価の低減により1588億円の最終黒字を確保しました。
まあ、僕はねこの数字を聞いた時にね、やっぱトヨタすげえなと思いましたね。私はこの局でやっている番組でもね、トヨタの方々には何人かに来ていただいて話をお伺いしているわけですけれども、会社の風土というのがですね、徹底してるなと。まあトップの先見性もあるんでしょうけれども、やっぱり無駄なコストは徹底的に削減すると。で毎回ねトヨタはね、原価削減に成功したのでってこう言うんですよね。リーマンショックの頃に比べると200万台低い車の生産台数のレベルで採算分岐点が設定されているって書いてあるわけですよね。トヨタの年間生産台数ってのは900とか1000万なので、200万台分を下げたのかと、すざましい努力だなと思うんだけども、だってあと100万台分下げられるって言うんでしょ。これはですね、やっぱり改善も含めてトヨタという企業が持つ底知れぬ力というものを感じますよね。テスラにその時価総額で追い抜かれたんだけれども、やっぱりそのコストとか車が故障しないとか、そういうのは あらゆる面を含めてですね、やっぱりドイツ車以上に日本のトヨタがまだ今はですよ、それは瞬時変わるのでわからないし、電気自動車であまり成功してないじゃないかっていう話もあるんだけれども、やっぱり先頭を行っている会社かなと。だからそういう意味ではテスラに時価総額で抜かれたというのはね、それは株ってのはモメンタムだし、トヨタの株はもうあまりにも多くの人が持ってるのでなかなか上がれないっていうのはあるんだけども、やっぱりマーケットがもたらす歪みの一種かなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。6日木曜、安倍総理大臣がおよそ1ヶ月半ぶりに記者会見を開きました。伊藤さんはどのようにご覧になりましたか？
まあ最初に思ったのはね、あ、この人髪切ったなと。結構ね、頭の
形に綺麗になってたね。はい、
で、思ったのはね、何分やるかなと思ってたら、まあ15、6分ですよね、うん。非常に短いっていうのと、やっぱり見ててね、最近顔色良くないなと。まあいろいろ説がありますよね。官邸でちょっと吐血されたとかいう説もあるし、まあそれはわからないですよ。体調悪いのかなと。第一期の最後の方にね、お腹が痛くなってということでお辞めになった経緯もあって、その後の説明はね、新薬ができて、まあいいんだっていうことを言ってたけれども、支持率の低下とか、やっぱり政府が決めたことが2点3点ね、ひっくり返されたケースが、私の記憶だけでも3回ぐらいあったのかな。まあ、ああいうのがあると心労も重なるんだろうな、というふうに思います。で、それはもちろん大変なことだと思うんだけども、やっぱり政府が出すべきメッセージをきちんと出していないという意味では、
はい、
つまりね、今こうじゃないですか、各県の県知事がね、私とここやります、若田氏とここやりますってみんなこのバラバラに言ってね、小池さんも昨日なんかはね、東京都民は都外へね、出かけないでくださいってこう言ってるわけですよね。はい、規制を含めてですよ、小池さんが言ったのは。でも、西村さんは一律に止めるものではないとこう言っていてですね、どう見てもそうしている。で、安倍さんもどちらかといえば、もちろん西村大臣は下にいる人間などで、彼の主張を借りてきて言っていると。だけども、我々からすれば、あちこちから声が聞こえてきて、それが統一してないよね、ということだと思うんですよ。はい、今日の毎日新聞だったかな、社説でね、分かりづらい政府のなんとかって書いてある、分かりづらいどころか混乱してますよと。そういう意味ではね、まあ体調が悪いっていうこともあるのかもしれないけれども、きっちりと政府はこう考えてますと。いろいろな意見があるんだけど、政府としては規制は十分注意をして3密にならないようにしてくださいというようなことをですね、なぜそうなのかというところをね、説明すればいいと思うんですよ。つまりね、規制ってのは専門家もよく言ってるんですけども、移動自体はあまり問題ないっていうのが一般的な見方です。移動自体はね、
はい、
クラスターもそうなんですけど、あれだけ混んでる東京の電車でもクラスターが発生したっていう話は聞いたことないですよね。で、なぜだったらみんな黙ってるわけだから。で、移動の時にですね、普通喋らないじゃないですか。まあ家族でね、仲良く行けば別だけども、で、何が規制で問題なのかというのは、要するに規制した働き盛りの人、または学生がですね、田舎に行って、ああ、よく帰ってきたっつって、お父ちゃんお母ちゃんやですよ、おじいちゃんおばあちゃんが囲んでですね、同じ皿の料理を取りながら宴会すると、酒飲むと、飲み交わすと。で、そういうところで感染が広がるんだってことを言ってるわけですよね。だったとしたら一律に規制するものじゃないと言ったら、でも実際には家に帰ったらどうこうしましょうよということをメッセージとして、まあ西村さんは結構そういうこと言ってんだけども、私は安倍さんがね、きっちりとした記者会見の場で質問も1時間でも2時間でも受けながら説明することがメッセージとして伝わるんだと思うんです。で、まあ私は街歩きが好きなので、最近でもですね、夜の街はどうなってんのかなと思って歩くわけじゃないですか、はい、そうするとね、例えば、こんなに感染が広がる前の東京と、今の東京を比べると、ほとんど変わってません。ほとんど変わってません。学生さんも含めて若い方々はね、結構、5人、6人、7人でテーブルを囲んで、1時間でも2時間でも喋ってるっていうことがあるわけですよね。で、私は、彼らにはこういうメッセージが伝わっているんだと思います。つまり、経済回さなきゃいけないよね、と。 そうすると回せるのは俺たちだけだよねと。回すためには要するに店行ってお金使わなきゃいけませんよねと。それはわかるんですよ。それわかるんだけども、でもその交流の仕方、食事終わったらすぐマスクする人はいないわけだから、声が聞きづらくなるわけだからね。だからそういう意味ではそこで感染が広がってるなぁと思うし、であるがゆえに家庭内感染がものすごく増えてるわけですよね。でそうすると街に出て経済を回すというある種使命感を持ちながら行動している人に対して、お気持ちはものすごく重要なんですけれども、今こういうことしたら感染広がって病院も大変になるし、ご家族も大変ですよというメッセージをはっきり発しなきゃいけないと思うんですよね。で、でもそういうメッセージがですね、まあ、西村さんなんか俺は言ってるぞって言うかもしれないけれども、もうまく伝わってないわけですよ、はい。で、そのうちですね、若い人たちがどう考えるかっていうと、あ、大丈夫じゃない。で、これ5人で飯食ってるけど、5人の中から重症者は絶対出ないよな、うんうんの形でね、盛り上がっちゃって、その人たちは無症状、また微症状で済むかもしれないけど、波紋のように広がってって感染者が増えていくっていうね。はい、やっぱりメッセージがうまく伝わってないなということだと思います。例えば台湾のね、一人ドーンと若手のその IT 大臣がいて、その人が差配しているっていうね、台湾のケース。でも台湾はずっと成功はしてるんだけれども、他は大体ですね、感染者が出てきたりしちゃってるんですよ。例えばベトナムのダナンとかね、香港とかね、オーストラリアもひどいことになったし、だからまあ成功してるって意味ではニュージーランドと台湾だけかな、韓国もね最近また。だから誰かが一人できっちりと責任持って指揮取るっていうシステムにしないと、他の国もそうなんだけど、やっぱりまた感染者増えちゃいますよという事態になっているところなんですね。で、感染者が増えても、まあ、今3月4月みたいだって言ってるけども、はい、重症者も増えず死者も増えないっていうね、確証が得られるはまあそれはそれでいいんですよ。でもまだそういう確証が得られずに、もしかしたら東大のね、小玉さんが言うように来月になったら目を覆うようなというような事態になりかねないわけですから、そこをしっかり注意していかなければならないのかなと。まあ私は安倍さんね、1ヶ月半ぶりに16分間記者会見やったっていうのは、それで済む話ではないのかなというふうに考えてますね。
はい。次は今週のマーケットです。アメリカは強いですね。
世界中のマーケットが二極化してますよね。はい、二極化ってのはね、K パターン、韓国の K じゃないですよ。アルファベットの K ね。はい、つまり K って左側に1があるじゃないですか。で、右側に上に上がっている線と下向いている線がありますよね。はい、東京はどっちかっていう下の線ですね。そうですね。で、ニューヨークのナスダックとかはどちらかというと上の線になるわけですよ。今日の東京もそうなんだけど、ニューヨークが上げたにもかかわらず今日下がったじゃないですか。はい、それはトランプさんがね、対中強硬策打ち出すんで、ニューヨークは下がるかもしれないっつって、午前中から下がってて、まあ実際に先物なんか下がってるんだけども、こういうことになっているんだと思います。つまり、世界的にハイテク企業をうまく育て上げた国の株価は上がりやすい。まず第一ね。
はい。
で、それはやっぱりアメリカのナスダックの中にある銘柄に象徴されるということです。だからアメリカの中でも、K の右側の下向いてるところに入っている企業もあるけど、K の上向いた、右上のね、に向いた線に乗っている企業もあるということですね。Facebook にしろ、Apple にしろ、Netflix にしろ、高値更新の銘柄がいっぱいあるわけですよね。はい、で、何が起きてるかというと、私は最近思うんですけれども、ニューヨーク市場全体として見れば、K の右上向いたに乗ってるわけです。なぜだったら5日間連投したわけだから。先週の金曜日からずーっと上がってきてですね。まあ今日はさすがに利食いに押されるかもしれないけども。東京はですね、ニューヨークが上がって、追随しても2日ぐらい経つと心配になって右下向くというところになっていて、世界のマーケットを見るとね、やっぱりうまくハイテク企業を育て上げて強い企業がいるところは強いんですよ。まあ何回もこの番組で言ってるんですけど、コロナゆえに業績が上がるっていう会社いっぱいあるわけですね。例えばまあ、東京だと任天堂、集まれ動物の森とか言うんだな、あれね。まあ私はプレイしたことないけど、やってる人に聞くとものすごく面白いと。で、ゲームってのは普通戦うみたいなのがポイントなんだけど、あれはもうなんかこう、お友達と協力して家建てたり、動物呼んできたりとかやってですね、住民を増やしたりって。そんなに住んでんなら無人島4つのうちからなんか島選ぶとかなんとか言って、無人島じゃないじゃないかみたいなこと言ってるんだけども、それはものすごくね、ソフトウェアのね、販売が好調だと、それだけ増えると、俺もスイッチ買わなきゃいかんかな、みたいなね。前あったんだけどね、持ってっちゃったんだよね、子供たちがね。だからそういう意味で言うならば、日本にもそういう企業は出てる。ただ圧倒的に数がね、アメリカの方が多いので、K の右上向いている。 コロナって長引きそうだから、ますます経営がですね、大きくなってって、よく見たら、くちばしの長い白鳥がバーッと口開けてみたいにね。じゃあ、マーケットつった時、どこ指すんだと。僕、いつもそう思うんですよ。マーケット今週強いですねって、いや、どこ言ってんのと。ナスダックとダウは違うし、ニューヨークのダウと東京の日経平均は違うぞと。だからもう、銘柄見ていくしかないな、というふうに思いますよね。だから、企業が置かれているスタンディングが、大きく変わるのはコロナの時代で、そのコロナの時代の中で、当然だけども株価に対する見方も大きく乖離してくるということだというふうに思いますね。
はい。そしてカレーチェーンの一番屋がインドに初の店舗をオープンしました。
行ってみたいね。
そうですね。
でもね、テレビで見たら随分綺麗になってました。ね、僕がびっくりしたのはインドのレストランって、自分が何食べてるか分かんないほど暗いんですよ。
あ、そうなんですか？
はぁみたいなね。これ何食べさせられてんのかなみたいな感じでね。
はい。
食べてたんですよ。僕が4、5年前かな。NHK の番組があって、インドに取材した時にね。それで、NHK のディレクターと、これ、なんだろうねみたいな感じで。でもね、ここ一番部屋はね、テレビで見る限り、えらい綺麗でね。
はい。
これ、インド人びっくりするんじゃないかな、まずそこでね。それで、まだできたばっかりなので評判知りませんけれども、カレーライスは私に言わせれば、ライスカレーでもいいんですけど、東京のそれは和食です。はっきり言って。インドのカレーはね、まあ、コルカタのカレーと、またはムンバイのカレーはまた違うし、南も北と南では全然違うんですよ。
はい、
だけども、要するに、基本的には手で食べる文化なので、どっちかっていうとね、東京のカレーは、インドではとても食べられない日本のお米と一緒にね、やってるわけじゃないですか。これね、インド人はね、カレーが日本人が作ったとか言っては、これ全然違うじゃないかというふうに考えるんだと思います。で、ココ一番屋は、ニューヨークでもそうだし、あっちこっちで成功していて、まあ本場なんですよ。中村屋のね、先代かなんかがインドから持ち帰って、新宿でカレーライス作ったのが最初だと言われてます。東京のね、カレー、はい、日本のカレーライスは。そういう意味では元祖帰りなんだけども、和食としてね、広まってほしいなと。まあインド人は基本的にはチキンとマトンが中心になると思うので、それでもまあ十分美味しいかなというふうに思ってまして、ニューデリーのね、商業施設って書いてありましたね。あ、俺が行ったとこじゃないかなと思ったりするんですけれども、まあ、成功を祈りたい気持ちですよね。
そうですね。今週のニュースファイルでした。
子供の頃に思い描いた未来の世界。
空飛ぶ車でドライブ。
ロボットと鬼ごっこ。
行きたいところへ瞬間移動。
綺麗な星を見に宇宙旅行。
遥か遠くだった夢のような世界。少しずつ近づいているように思いませんか？
あの頃の夢を今気づけばそこにアルコニックス未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今週は渋谷の宮下公園が宮下パークという商業施設になったんですよ。予約券ないと入れませんよと言ってたんだけれども、このコロナの時代に偉そうに言うわと思ってね、もうそろそろ予約制なんか外れたんじゃないかと思って、はい、昨日行ったんですよ、
はい、
そしたらね、まあ一応当日なんとかとか言ってるけど誰も並んでなくて11時ぐらい行ったのね。で、いや何入れるのって言ったら、あ、どうぞどうぞとか言って
そうですか、
検温だけしてね、入場券もらって、それで結構広いんですよ。サウスが渋谷駅に近くて、ノースが原宿の駅に近いんですよね。歩くと300メートルぐらいあるのかな。
そうですか。
で、まあ例によってね、1階にはルイ・ヴィトンとか定番ショップがあって、はい、それは誰でも入れるんですよ。路面店なのでね。それで2階と3階が、要するに予約制で、まあ一応人が押し寄せたら困ると思ってやったんでしょうね。でもガラガラでしたけれども。で、2階と3階が商業施設およびレストランで、4階に公園があるんですよ。で、北側にシークエンスとかいうね、ホテルがあって、
はい、
で、値段見たらね、1泊1万2000円ぐらいね、比較的まあリーズナブルな値段になっていて、このホテル泊まったらこの宮下公園でキャッチボールできるなと思ったりしたんですけれども、
はい、
まあ私がね、思ったのは結構スペース豊かに作られてるなということですよね。お茶を飲むところがいっぱいあって、はい、コーヒーの専門店みたいなのもあったし、あまり見ない ショップもあったし、面白い作りになってるなと、はい、あれね、横にニュルニュルニュルって長いので、普通の商業施設ではあまりストラクチャーとしては採用しないような構成になってるんですね。で、面白かったのはですね、1階のブランドショップの一番北側にですね、KISS っていう、KITH というね、お店があって、それはニューヨークのお店らしいんですけれども、実に展示がうまい。靴とかね、ウェアとか、まああんまりごたごた並べてない。1階のショップ側の内側、渋谷駅側にですね、はい、渋谷横丁っていうのができてたんですね。それで沖縄料理、九州料理、あと名古屋の周辺の料理とかですね、日本のいろいろなその地域の料理がズンズンどんどんどんどんと並んでいて、それね、座席がオープンなんで、この草厚い中でここで飯食うのかと。中にもあるんだけど、ちょっと早い気がしなかった。ただね、春とか秋はいいかもしれない。
季節のいい時が。
ね、まあそこでね、夜風に当たりながら一杯飲むのもいいなと思って、うん、まあ今はあんまりね、人がいなかったんだけれども、まあ面白いなと。ただ問題はですね、宮下パークがなくなって、あそこの駐車場がなくなったんで、はい、渋谷はめちゃめちゃ駐車場が足りない街になったんですよ。今度ね、NHK サイドの駐車場まで行かなきゃいけないんですよ。
これ結構大変だった。結構ありますね。
でね、どこで止めたかっていうと、郵便局に止めたんですよね。青山から来る時の。で、郵便局なら安いだろうと思って、ちょっと止めといたら、目が飛び出すほどお金取られました。
そうですか。
コイン式のね、駐車場だったんで。だから皆さんね、渋谷行くとき車はちょっと考えた方がいいですよ。 NHK の近くに駐車場に止めた方がいいかもしれない。
今週のここを見てきた、これを見てきたは宮下パークでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
皆さん熱中症対策は大丈夫ですか？もう私はね、家に帰って36度ぐらいでね、湯船に、
お湯じゃねえな、
水を半分水を張ってね、その中で30分ぐらいじっとね、温めたり冷ましたりしながらね。というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
縦村屋ベッドブリガード。